皆様おはようございます。今日はいろんな方からお電話いただきまして、お休みのですね、ちょっと体調が悪いとかちょっと用事ができたということで、お休みされております。で、小島兄弟が今日なんか朝悪いですけど3ヶ月ぶりに礼拝に来れたということで感謝ですね。本当にコロナでですね、ずっとね家で、オンライン礼拝を見ていただいてワクチンを打ったらいけると思いますということで今日は本当に、来ることができて、兄弟も嬉しい感謝していると思いますし私たちも感謝でございます。で今日はですね、役員さんというか何人かの方には連絡いってると思うんですけどもアーサー・フォーランドっていう牧師さんがですね十字架を担いでですねなんかここ通るんだそうです。15線をですねで福岡からずっとスタートして、で、延岡から、今日は日向通ってなんか宮崎の方に行かれるということで、藤江、さんから連絡いただいてるんですがまだ時間を聞いてません。もしかしたらそのまま素通りしていくかもわからないし、ちょっと寄っていただいて、ちょっとね、水の補給をしてくださいっていうこともあって用意はしてるんですけども、まあ、どうなるかわからないんですが、そんな状況です。アーサー・ホーランドっていうね牧師さんがいて前は沖縄から北海道まで十字架を担いで日本中回ったっていう人でアメリカも横断したことがあるっていうことでね、まあ、非常に情熱的なバイタリティのある先生なんですがもうなんか聞くところに言うと70歳ぐらいになってらっしゃるんだそうですが元気がいいなまあそんな思いますけども、じゃ一言お祈りいたします。天のお父様お祈り皆をあがめて感謝します。暑い日に暑くなってまいりました。こうして良いお天気と健康が与えられて皆さんと一緒に礼拝を捧げることができることを感謝します。今日は夜明けを覚えまたいろんな用事があって集えてない兄弟姉妹がおりますけれどもどうぞ一人一人を帰り見主が、病んでる人体調を崩しているの方を癒しまた心を強めて支えてくださるようにお願いいたします。今からあなたの御言葉を語ります。語るものを強め聞く一人一人の心を開いて主がお語りくださるようにとお願いいたします。期待してイエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。今日の大きなテーマですけども信仰であります。で、それもキリスト教の信仰はどういうものかあるいはイエス様が望んでおられる信仰とはどういうものかということを見ていきます。先ほどヘブル書の11章の1節を読みました。ここには信仰とは何かということが言われております。もう一度読みますね。さて信仰は望んでいる事柄を保証し目に見えないものを確信させるものですと、書かれてありますし6節には信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと神がご自分に求める者には報いてくださる 方であることを信じなければならないのですと、説明があります。本当にその通りだと思います。さて、私ごとで恐縮でありますけれども私はキリスト教信仰を持って、なんとも48年になります。まあ皆さんの方がもっと年数が経っていらっしゃる方がおられるでしょうか。今でもお話ししましたように20歳の時に信仰に入りました。まあ、信仰入った時はもちろん未熟でやったと思います。それから神学校に行きましてそこで信仰の訓練を受けました。お祈りをすること聖書を読むこと証しをすること捧げること本当に基本的なことをそこで学びました。まあ、卒業してから牧師になって ずっといくつかの、まあ、教会で広報させてきたわけでありますけども、まあ、信仰者として、歩んでまいりました。皆さんもそうだと思うんですけども、キリスト教の信仰持ってよかったなと思います。年を取れば取るほど、イエス様に出会ってイエス様を信じて歩んでくることができてよかったなと、私は思いますし、皆さんもそのように思っているんじゃないでしょうか。そして、まあ、牧師としてですね、いろんな方に会ってきました。たくさんの牧師にも会いましたし、たくさんのクリスチャン信者とも出会ってまいりました。まあ、いろんな人がいますよね。クリスチャンにはですよね、同じ形のクリスチャンだけじゃなくて、もういろんな幅のあるクリスチャンが、まあ、いるわけですけども、まあ中には本当に信仰に熱い人もおれば、信仰的な人もおれば、信仰はまだ弱いな、ね、そういう人とも出会ってまいりました。もっと信仰にしっかり立ってほしいなと思う、そういう方々も、おりましたし、またいると思います。また中には信仰から離れていった人たちもいるのでありますけれども、まあ、今日それぞれが自分の信仰とは何だろうか、何を信じてるんだろうかということをこう問いかけして、今日の、メッセージを聞いていただきたいなと、そのように思います。先週から私たちはヨハネの福音書に入りました。でイエス様がなさった7つの御業を、学ぶことにしておりまして、まず一つはイエス様があのカナにおいて、水をブドウ酒に変えたというその奇跡を見ました。で私は奇跡を学ぶことが目的ではありません。イエス様がどのようなお方であるかということを知ることである。そしてイエス様を信じるという、もっと深く信じる、イエス様という方をもっと深く信じるということを、私たちがこの連続の学びの中で、学べたらいいかなと、そのように願っております。さて今日は、役人の人の信仰が書かれてあります。で彼のこの信仰をずっと見ていきますと、この段階と言いましょうかね、徐々に信仰に深められていったということを知らされます。そのことを今日見ていきたいと思うんですね。私たちの信仰も、私もそうであったように小的な時から深められて、そしてこう成長していく、そういう、 こう段階を踏んでいくのだと思います。この人もそのような姿を見ることができます。まず3つ今日も見ていきたいと思います。まず最初の彼の信仰のスタート姿は、イエス様のことを聞いてイエス様のところにやってきたということの中に信仰が現れていると思うんですね。王室の役人とこう書いてあります。ガリラヤの国王ヘロデ・アンティパスという人がいましたが、その王様に仕える、高官であったようであります。身分の高い人でありました。立派な家に住み、そして、食べ物生活に困らなかったでありましょう。たくさんの、使える人がいたと思います。見た目には幸せそうだなと見えたかも分かりませんけれども、実は今日のところを見ると、彼の息子が重い病気で死にかかっていたと書かれてあります。どんな人にも悩みや苦しみがあるものですよね。なんか表面だけ見たらなんかいいな幸せそうだなと見えるかも分かりませんけれども、でもそれぞれがいろんな問題を抱えて、悩みや苦しみを抱えて生きているんじゃないでしょうか。この役人も一人のその息子が病気にかかって、もう死にかかっていたっていう緊急事態に、あったわけです。で彼は イエス様の噂を聞いて、そしてイエス様のいるところに出かけていったというのであります。でイエス様に来てもらって、下ってきてって書いてありますよね。彼はカペナウムっていう町に住んでいました。でイエス様は第一の印を行ったガリラのカナに今来てるわけですね。でそのカナまで約30キロの行程、そして800標高がですね、800のところにカナがあったんだそう。だから800メートルのところにあるカナにこの登っていかなければならない。だから下ってきて、イエス様に下ってきて私のところに来てくださいっていう表現になっているわけですよね。でそこに彼は、出かけて、行ったわけです。そしてイエス様に訴えました。息子が死にかかっているので来てください、治してくださいと、お願いをしているということがこの47節に記されてあります。彼がイエス様のところにやってきたというのはもちろん息子のためであります。まあそういう息子を持ったならばもう親として必死で、よくわかると思います。イエス様のところに来たということには、そこに私は役人の謙虚さがあったと思います。卑劣だった姿がそこにあると思います。まあ、信仰の大事ステップではないか、信仰の芽生えがそこにあるんじゃないかと思うんですね。まあ、今なら、教会に来る、まあ、いろんな理由でやってくる、まずそれが、まあ、一歩ではないかなというふうに思うし、彼は聞いてイエス様の噂を聞いてやってきた。ローマ書の実書の17節には、信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのですという言葉があります。信仰というのは、キリスト教の信仰というのは聞くところから始まる、御言葉を聞くところから始まっていくということが、おっしゃるのではないでしょうか。これがまずステップであります。第二の点は、彼は願い続けたということです。49節にそのことが書かれてある。まあその前の48節を見なければなりませんが、イエス様は彼に言いました。あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じませんとイエス様は彼に語っています。大変厳しい言葉だと思います。ある方はこの人の信仰を試すためにイエス様をおっしゃったのだという人もいます。私はこの人はちょっと足踏みしてしまって困ったと思うんです。なぜならばすぐにイエス様は来てくれるだろうと思ったからであります。でも自分の思うようにならない、そこでちょっと考えたと思うんですね。彼はここで信仰とは何かということを考えたのではないかと思うんです、ね、考えさせられた、そういうことがここにあったんじゃないかなと思うんですよね。皆さん、私たちも信仰とは何だろうか考えさせられることがあるでしょう。思いとどまって、私の信仰これでいいのかなと、立ち止まるとき、考えるときっていうのがあるのかも分かりません。でここでイエス様はですね、あなた方とこう言ってるんです。あなたであるべきですが、あなた方、これは役人とそこにいた人々、まあ、ガリラヤの人たち、ユダヤ人ですよね。でユダヤ人っていうのはどちらかというと印を求める人たちでありました。ヨハネの福音書をずっと読んでいきますと、4章にサマリアの女の出来事が書 書かれてあります。ここ読むとサマリア人の女は印ではなくてイエス様の言葉を聞いて信じたってこう書いてあるんですね。でも多くのユダヤ人は印を見なければ信じない人たちでありました。ですからイエス様はこの人と前にいる人たちを含めて、あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じませんと、おっしゃったのであります。この人の信仰はまだ印を見なければ癒してもらわなければ信じない、そこに、またその状態にいたのだと思います。でもこの男の人はですね、役人はですね49節でさらにお願いをしています。主よ、どうか子供が死なないうちに下ってきてください。主の言葉にもかかわらず、信仰とは何かとことイエス様から言われているにもかかわらずお願いをしております。求め続けております。まあ、これも一つの信仰の姿であるかと思います。皆さん、先ほどの言葉から教えることは、イエス様の望まれる信仰は印を見て信じるのではなくて、聞いて信じる、イエス様を信じるということの中には二通りあります。奇跡とかそういう御業を見て信じる、信じてからその後に印が行われる。今日のところはそうでしょ。信じてから癒されていた。奇跡を見て、主の御業を見て信じる、まあそういうケースもいっぱいあります、聖書の中でも。ヨハネの福音書ってどうかというと、信じることがまずですね、そしてその後に御業がなされていくという、そういうのが教官福音書と違うところかなっていうふうに思うところでありますが、イエス様が望まれる信仰は印が行われてから信じるというよりも、その前に聞いて信じる、その言葉を聞いて信じる信仰であります。でちょっと話がこうなりましたけれども、この役人の人はイエス様にこのように言われております。行きなさい、あなたの息子は治ります。これ聞いた時に彼はどういうふうに受け止めたでしょうか。イエス様が一緒に来てくれるんじゃないの。でもここではあなたが行きなさい、そして私はあなたの息子を治します、来てほしいって願った役人でありました。でもイエス様行くとは言ってない、あなたが買い行きなさいで治りますよ。多分この役人は葛藤があったんだと思うんです。葛藤が、信じる信じない、主の言葉を信じて帰る、イエス様はどうして来てくれないんだろう、そんな思いをがお互いに交差したんじゃないでしょうかね。でも聖書は何と言ってるかというと、その人はイエスが語った言葉を聞い信じて帰っていった。3番目のこのステップの信仰は、キリストの言葉を信じる信仰です。聞いていく、願い求める、そして次はイエス様の言葉を聞いて、そして信じて 歩む、従うということがここでなされていると思います。彼は帰りました。食う時も時間かかったし、帰るにも時間がかかります。でその今日のところを見ると、その家庭が抱えてあってですね、帰ってたらしもべたちが、次の日ですよ、なっていますが、ご主人様喜んでください、息子さんは治りましたと伝えたわけ。役人さんはどんなにびっくりし驚いたでありましょうか。息子さんは治ってますよ、治りましたよって、この人は治った時がいつであったかを聞きました。昨日のユダヤの時間では7時となっていますが、午後の1時でしたよ。イエス様が行きなさい、あなたの息子は治っていますよと言った同じ時間だったに、この息子は元気になった、治ったっていう不思議な奇跡のところであります。こういう奇跡っていうのは、あの百人隊長の信仰とよく似てると言われます。御言葉をください。私も権威あるものですから、どうぞあなたをお家に迎える資格はありませんので、お言葉をください。で帰っていったらね、治ってたってなりますけども、同時にイエス様がおっしゃったその時、治った時一緒だったっていうのは、ヨハネの福音書の出来事であります。水をブドウ酒に変えた奇跡もヨハネだけです。今日のところもヨハネだけです。ヨハネは信じるということを非常に私たちに訴えていると思うんです。信じること。でこの人はさらに信じたわけです。イエス様の言葉はその通りだった、その通りになった、信じて帰ったけど、それをさらに確信していきました。イザヤ書の55章の11節にこういう言葉があります。そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに帰ってこない、必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い換えたこと言ったことを成功させる。一種の言葉は決して虚しく返ってこない、その通りになるんだという言葉が書かれてあります。今日の箇所結果見ていきますと、何と書いてるかというと、彼自身も家の者たちも皆信じたって書いて、みんな信じた。息子さんだけが癒されたっていう恵みだけではなくて、家族皆の者がイエスを信じるというその恵み、祝福を得ることができたということですよね。皆さん、イエス様を信じるということはどういうことでしょうか。永遠の命を与えられるということですよね。息子さんは死にかかっていました。もうちょっとで死ぬところでした。でもイエス様によって助かりました。 この世の命が続くようになりました。でも人は必ずまた死を迎えていきますよね。お父さんは一生懸命願った、命、息子の命を助けてほしいと言って一生懸命願ってイエス様によって治してもらった。でも信じたということによってさらに恵みをみんなが受けることができるようになったのではないでしょうか。イエスを信じる、病気が癒されるということではだけで終わるのではありません。そこにあるイエスを信じるならば永遠の命が与えられるというその恵みというものがあるわけです。そのことをですね、ヨハネは今日の箇所においても私たちにメッセージとして語っているのではないでしょうか。御言葉を信じることの幸いがここにあります。聞いて従うことにおける幸いがここにあると思います。そして皆さん最後にですね、第一ペテロの一章の八節というところをちょっと開いてください。ある牧師さんの好きな言葉ということで、私もここに留まる言葉の一つとなりました。第一ペテロの一章の八節にこういう言葉があります。第一ペテロの手紙の一章の八節九節、あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くせない栄に満ちた喜びに踊っています。あなた方が信仰の結果である魂の救いを得ているからですと書かれてあります。見てはいないけれども愛しており、見てはいないけれども信じており、言葉に尽くせない栄に満ちた喜びに踊っています。皆さん、私たちはイエス様の奇跡を見ていません。聖書に記されていることで知っています。皆さん、私たちはイエス様が十字架につけられたところを見ていません。イエス様が三日目によみがえったことを見ていません。でも信じているのです。何を信じているんですか。キリストの言葉をその通りだと信じてきました。今もその信仰に生きています。ますますその信仰に私たちは深めていくことが必要ではないでしょうか。何を信じるのか。イエス様の語られた言葉を信じる。そうだ、私あなたと共にいる、恐れるな、その言葉を信じるのです。私はよみがえです、命です、死んでも生きるのです、その言葉を信じるのです。キリスト教の信仰、イエス様が望んでおられる信仰はこの役人のように、イエスの言葉を聞いてそして従った、そのことを願っておられる。葛藤があります。隊長のあの役員人のようにね、信じる信じない葛藤があるでしょう。でも私たちは言葉を信じて生きていくのであります。お祈りをいたしましょう。 神様、御言葉をありがとうございます。ヨハネの福音書を通してあなたを信じるということがどういうことであるかを学んでおります。今日もあなたの言葉を神様聞いて信じる信仰に立つようにと教えてありがとうございます。私たちは今見てはいないけども信じていると、喜びに踊っていると、それは魂の救いに預かっているからだとありましたけども、このような信仰を神様が今与えてくださっていることも覚えて感謝します。どうぞますますあなたの御言葉を信じる信仰に生きるものとしてください。そのためにも聖書を読むことができますように、そしてその御言葉に養われて整えられていくことができるようにお導きください。感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。